知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。車の事故防止についてです。今回は雨や雪の日の安全運転についてご紹介します。雨の日や雪の日は路面が滑りやすく視界も悪くなるなど、車の運転には悪条件が重なります。好天時の危険を認識し安全運転につなげましょう。まず雨の時です。雨の時は路面が滑りやすくなるものですが、実は降り始めが特に危険です。乾燥した道路に雨が降ると泥や埃が雨と混ざり合い、まるで油をひいたような状態になり、非常に滑りやすくなります。道路が滑りやすいと乾燥した時よりも車の停止距離が長くなるので、スピードの出しすぎは厳禁です。車間距離を十分にとって落ち着いた運転をすることが大切です。雨の時、事故率は晴天時のおよそ5倍と言われています。スピードを控え、車間距離を十分に確保し、追い越しなどのスピードを出す行為は避けましょう。また、雨が激しく降れば降るほど、フロントガラスやサイドミラーにたくさんの雨粒が叩きつけられ、周囲の様子が把握しにくくなります。こんな時は安全確認をしているつもりでも注意が不足がちです。ワイパーの速度をこまめに調節して視界の確保に努めるなど、いつも以上に注意が必要です。特に注意したいのはバックする時です。慎重に後方を確認し、いつでも停止できる速度で操作しましょう。雨の日の歩行者との関わり方です。外出時の急な雨、もしも歩行中に傘を持っていなかったら、ついつい先を急いでしまいがちです。降り始めはこうした理由で先を急ぐ人がいますので、思わぬところから歩行者や自転車の急な飛び出しがあるかもしれません。こんな時はライトをつけて車の存在を通行人に知らせるなど工夫をしましょう。次に強い風、強風の時です。強風時には前からの風よりも横からの風が危険です。横風を受けた衝撃で慌ててハンドルを切ったため、事故につながる恐れがあります。高速道路や谷にかかった橋の上を走行中、またトンネル通過直後などでは突風による衝撃を受けやすいので、ハンドルをしっかり握って冷静に対処しましょう。強い風が吹いている時は横風に耐えるためにハンドルを強く握る必要があります。しかし大型車を追い越す時は要注意です。大型車の陰に入ると急に風がなくなるため、自分の車が大型車の方に引き寄せられるような状態になります。追い越した直後も再度強い横風を受けてハンドルを取られます。難しいハンドル操作を避けるためにも、強風時は大型車の追い越しを避けることが大切です。ここでの運転のポイントは、ハンドルをしっかりと握る。横風が強くなりやすい場所や場面では、衝撃に備えるとともに、慌ててハンドルを切らないようにしましょう。次に、雪の時の運転です。雪が降ると、降り始めから雪が溶ける頃まで、路面の滑りやすい状態が続きます。冬の事故率を、北海道版の警察白書より算出したところ、雪の降る時はそれ以外の時期を比較した事故率はなんと 1.2 倍という結果になりました。雪に慣れていると考えられる北海道でも事故が多くなることがわかります。これが雪に不慣れな地域になると事故率は一気に高まります。 また溶けた雪が凍結して滑りやすい状態が長期化することもあります。特に深夜から早朝、橋の上やトンネルの出入り口は特に凍結しやすいため、こうした場所や時間帯に運転する場合は雪が溶けてからもしばらく注意が必要です。雪の日の運転のポイントは、スピードを抑えて車間距離を十分に確保し、早めの減速を心がけましょう。また雪の日にいざ運転となると、遠くが見通せない、吹雪いて前が見えないなど視界が悪くなることにも注意が必要です。雨の時と同様に周囲の様子が把握しにくくなりますので、前方の視界が特に悪い時は安全な場所に一時避難するなど様子を見るようにしましょう。運転をしなければいけない場合は、運転前にすべてのガラス面の雪を落として十分に視界の確保に努めることが大切です。雪が積もった時には歩行者の歩く速度が遅くなったり、足を取られて転倒することもあります。歩行者が道路を横断している場合には、早めに速度を落として、歩行者の急な転倒があっても車を停止できるように備えましょう。前方を歩行者が横断しているときは十分にスピードを落としましょう。ここでは安全運転アドバイス、荒天時の事故防止についてご紹介しました。
防災メモ。災害で大勢の人が怪我をした時に取り入れられる考え方がトリアージです。これは手当てをする際に怪我の程度や緊急度に応じて治療や搬送の優先順位をつけることです。優先順位に従って4つに分類し、それぞれの色の札をつけて示します。最も治療が優先される人には赤色の札、多少時間が遅れても生命に危険がない人には黄色、怪我の程度が軽く専門的な治療が必要ない人には緑色の札をつけます。処置を行っても救命が困難な場合は黒色です。もしもの時に備えて怪我の応急手当の仕方とともに身につけておきましょう。
帰宅困難者についてです。大規模地震の発生に伴い、膨大な数の帰宅困難者の発生が想定される大都市圏において、官民が連携して対策の検討が行われています。様々な工夫をした取り組みが進められているので、一部をご紹介します。事例1です。発災直後の安全な場所の確保について、一斉帰宅の抑制の事例です。発災直後の一時滞在施設が開設されるまでの間、事業者などは駅の利用者などの安全を確保するために、一時的に安全な場所で保護をする必要があります。仙台市では大規模地震などの発生直後に落下物などから身の安全を守るため、施設や一時滞在施設の安全が確保されるまでの間、緊急に退避する場所として仙台駅西口、東口駅前広場を想定しています。安全が確認され次第、協議会が一時滞在施設へ順次案内誘導を行います。京都市では世界文化遺産に登録されている施設の観光客などの帰宅困難者の発生が予想される地域で、帰宅困難者を一時的に退避する場所を施設所有者などと協定を締結することで確保しています。帰宅困難者を観光地周辺で一時的に退避させることで、駅周辺への集中を防止することにもなります。また土地勘のない観光客などの帰宅困難者に一時的に退避する場所がわかるように誘導標識などを設置しています。次は備蓄などのスペースの融通についての事例です。発災時に帰宅困難者を受け入れるスペースはあっても、平時から食料などの備蓄をしておくスペースがないことや、 対応できる人員がいないなどにより、施設管理者の協力が得られずに、一時滞在施設の確保が進まないことも考えられます。地方公共団体と施設管理者が連携し、一時滞在施設の確保を推進する必要があります。仙台市では、多くの帰宅困難者の発生が予想される仙台駅周辺で、備蓄スペースがない一時滞在施設のために、駅施設内の倉庫などに食料などを備蓄しています。また、各施設が1日目は仙台市が配備した備蓄で対応し、滞在2日から3日目には区役所から物資を搬送するなど、施設管理者の負担を軽減する仕組みを計画しています。名古屋市でも同様に、名古屋駅近郊の施設が倉庫を提供し、一時滞在施設向けの備蓄拠点の役割を果たしています。神戸市では、企業の特徴や課題を把握し、企業間をマッチングすることで、一つの一時滞在施設でスペースの提供と施設の運営を別企業で連携して協力する三者協定を締結しています。ここでは大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策の取り組みの事例をご紹介しました。還付金詐欺対策についてです。還付金詐欺の被害に遭わないための対策をご紹介します。まず、犯行手口です。犯人は市役所の職員をかたり、電話などで医療費や保険料の過払いがあり、還付金が発生しているなどの案内をした後に、今日中に手続きをしてほしい。詳しくは銀行の者から電話をしてもらうので、携帯電話の番号を教えてほしいという内容で、被害者の携帯番号を聞き出します。そして、銀行員や市役所職員をかたる別の犯人からの電話で、ATM に誘導され、お金を騙し取られます。傾向としては、還付金詐欺は65歳以上の高齢者が狙われる傾向にあります。また犯人は、無人 ATM に設置されている施設や銀行に誘導する場合が多いです。市役所が還付金を ATM から支払うことは絶対にありません。ATM へ行ってほしいと言われたら詐欺だと思ってください。また、電話を留守番電話の設定にしておくのも有効です。犯人は音声の録音を嫌います。そして、不審に感じたらすぐに警察へ通報してください。ここでは、還付金詐欺の被害に遭わないための対策をご紹介しました。次に、ひったくりについてです。ひったくりは、防犯行動を実践すれば被害を防止できる犯罪です。被害に遭わないために傾向と対策をご紹介します。カバンに貴重品が入っている可能性が高いことから、女性がターゲットになる傾向があります。道路側にバッグを持って歩いている方のカバンが狙われます。自転車やバイクに乗っている方は、前かごに荷物を入れていると狙われます。走行中、後ろからバイクで近づき、前かごに乗せている荷物をひったくるという手口、また、二人乗りで近づき、犯行に及ぶケースが多く確認されています。防犯対策としては、カバンを持って歩く際、道路と反対側に持つようにしましょう。携帯電話や音楽プレイヤーを使用しながらの通行、歩きながらのスマートフォンの操作は周囲への注意力が低下するのでやめましょう。時々後ろを振り返るなどして不審者などがいないか確認しましょう。また、複数人通行している場合でも被害に遭っているケースがありますので油断しないようにしましょう。ひったくりの手口は犯人が被害者を追い抜く際、またはすれ違う際にバッグをひったくるというものがほとんどです。犯人とバッグとの間にスペースをなくし、物理的にひったくりができないようにするために、バッグは車道と反対側に持ちましょう。 自転車やバイクの前かごに荷物を載せるときは、防犯ネットやカバー、ひったくり防止カバーを取り付けましょう。その際、紐やファスナーなどをきっちりと締めます。ひったくり防止カバーはいろいろな種類があります。使いやすさなどを考えて、継続して使用できるものを選びましょう。チャック式、巾着式、ネット式、蛇腹式などがあり、巾着式とチャック式は、カゴの中身が見えず、バッグなどを完全に覆うので特に効果的です。ひったくり防止カバーは、ホームセンターや自転車販売店などで売っています。ひったくり防止カバーを装着していても、きちんと活用されていなかったため、被害に遭ったケースがあります。ひったくり防止カバーは、前かごにしっかりと取り付け、バッグなどを完全に覆いましょう。また、バッグの取っ手を自転車のハンドルにかけている状態で、ひったくりの被害に遭うと、転倒して怪我をする危険性があるので、やめましょう。ナンバープレートの見えないバイクや、低速で走る車など、不審な車やバイクを見かけたら、すぐ警察へ連絡をお願いします。ここでは、ひったくりの被害について、傾向と対策をご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。災害が起こった時に最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など、外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん、鳥には足輪など、緩んでいないかきつくないか、時々チェックをしておきましょう。また災害時、ペットに対する救援物資は、人に対するものよりも、届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れ、その他のものは分かりやすいところにまとめておきましょう。また、避難が必要な場合に備えて日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして、地域で指定されている避難場所がペットと一緒に避難できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは動物が苦手な方やアレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後に、ペットの災害対策の基本は普段から人や他の動物を怖がったり攻撃的になったりしないなど基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災メモ。何気ない行動がスムーズな消火活動を妨げることがあります。例えば、駐車違反の車があると、消防車や緊急車両が通れなかったり、消火栓が使えなくなったりする恐れがあります。マンションや雑居ビルの通路に物が置いてあると、逃げ遅れの原因になります。収集日以外の日にゴミを出していると、放火を招く危険もあります。また、119番へのいたずら電話は人命に直結する問題です。絶対にやめましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。